午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年6月19日のマス CA カテゴリから、厳選した4本の論文をお届けします。1本目は、ジュンジェ・シャオさん、ハンリ・タンさん、ゼウェイ・シューさんによる、オプティマルディメンションディペンデント L の P 乗 &L の1、無限大乗エスティメイツオブザディスクリートリース・トランスフォームズ、リサンリース変換の次元依存的な最適 LP 及び L1 無限大評価です。この論文では、リサンリース変換という演算子のノルムが次元が増えるにつれてどのように変化するかを詳しく調べています。実は、連続的な世界でのリース変換は次元に依存しない性質を持っていますが、離散的な世界では全く異なる挙動を示すことが分かりました。著者たちは、連続的な演算子と離散的な演算子を結びつける手法や、ポアソン和公式などを駆使して解析を進めています。その結果、驚くべきことに、ノルムは次元に対して超指数関数的に増大することが証明されました。これにより、以前から考えられていた次元に依存しないという予想に明確な否定の答えを出したことになります。連続的な解析では当たり前だと思っていた性質が離散的な設定にした途端に崩れ去り、ガンマ関数が関わるような激しい増大を見せるという点に、離散解析ならではの厳しさと面白さを感じますね。最終的に LP 空間や L1 無限大空間における最適な評価を導き出し、連続系と離散系の決定的な違いを明らかにしました。2本目はビクトル・アンダーソンさんによる The Little Wood Pali Formula and Mean Counting Function for Vertical Limits of Dirichlet シリーズ、ディリクレ級数の垂直極限におけるリトルウッドパレー公式と平均係数関数です。この論文では、ディリクレ級数のハーディ空間におけるリトルウッドパレー公式を、ほとんどすべての垂直極限関数を用いて証明しています。これまでの研究では、垂直極限関数の平均としてしか成り立たなかったり、一様収束という厳しい条件が必要だったりしましたが、今回の成果でそれが大幅に強化されました。研究の過程で、垂直極限の P 平均の微分に関するハーディスタイン高等式を導き出している点に、著者のこだわりが詰まっていると感じます。さらに、この設定でイェンセンの公式を確立することで、ハーディ空間の任意の関数に対して平均係数関数が存在することを明らかにしました。また、クロネッカー流に関するハトの補題や単調収束定理、優秀測定理のエルゴード的なバージョンも導き出しています。解析学の古典的な道具をディリクレ級数というダイナミックな世界に見事に適応させた素晴らしい構成でした。3本目はマス FA からのクロス投稿で、シェーマチェティンさん、デビッド・クルス・ウリベさん、スコット・ロドニーさんによるオン H イコール W インバナックファンクションスペース、バナッハ関数空間における H と W の一致についてです。この論文では、バナッハ関数空間という枠組みの中で分布微分を持つ関数たちの空間である H と、滑らかな関数の平方である W という2つの空間が実は同じものであることを証明しています。もともとマイヤーズとセリンという数学者が、滑らかな関数がソボレフ空間で中密であることを示していましたが、この研究はその考え方をより一般的な空間へと広げたものです。特に正標数などの特殊な設定ではなく、偏微分方程式の正則性理論に深く関わる部分を扱っているのがポイントです。具体的には、ハトの性質やノルムの絶対連続性、そして平均化演算子の融解性に関わる強いムッケンハウプト条件という3つの条件を課すことで、領域の境界がどうであってもこの2つの空間が一致することを導き出しました。畳み込み演算や単位の分解といった解析学の王道ともいえる手法を駆使して、一般性を持ったまま丁寧に条件を絞り込んでいる点に、研究者の執念のようなものを感じます。非常に実用的でありながら、 理論的な整合性もしっかりと追求された素晴らしい成果ですね。最後はマスドット DG からのクロス投稿で、ペンペンさんによるカンパリズンテオレムズフォーザプロフィールカーブエクアチオンオブローテーショナリーシンメトリックセルフシュリンカーズ、回転対称な自己収縮局面のプロファイル曲線方程式に関する比較定理です。この論文では平均曲率流における自己収縮局面という特異点のモデルになる重要な図形を扱っています。特にアンゲネントトーラスというコンパクトな埋め込みトーラスが唯一存在するかどうかという微分幾何学の大きな難問に挑んでいます。著者はプロファイル曲線を上微分方程式の解として捉え、初期の高さを変えた時に曲線がどう動くかを緻密に分析しました。ここでシュトゥルーム型の比較定理をうまく使って水平点の軌跡に単調性があることを導き出しています。驚いたのは垂直点の軌跡が互いに交差することを示すことでアンゲネントトーラスの存在を改めて証明した点です。さらに球状の自己収縮局面の近くで角度関数が特定の順序を保つことを示し、水平点の軌跡が対称軸とちょうど一点で交わる条件を明らかにしました。単なる計算ではなく微分方程式の不等式に落とし込むことでトーラスの一位性という高い壁に理論的な道筋をつけた非常に粘り強いアプローチだと感じます。というわけで今回はリサンリース変換やディリクレ級数、バナッハ関数空間から自己収縮局面、ハーディ空間、そして平均曲率流まで数学の深遠な世界を旅してきました。どのトピックも非常に刺激的で知的な興奮に満ちた時間でしたね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。